はい、続きましてラジオビューグルタルで、
ね、はい、ということ
で、はい、今ディスコウォーズ、
うん、
バチコンバットを、
うん、
ミナヤ君にお渡ししたんですけどその代わりと一緒なんですけどヒーロークリックスを大量にね、
はい、
2人でこの片付かないものを押し付け合ってなってます
けど、はい、
ね、
まあまああると思いますよ、結構数的には。
これを置く場所がないので、うん、僕に譲ってくれる
そうです
か、ありがとうございます、はい、結構の数あるしね。で俺も結構そのヒーロークリックス集めたやつね、
うん、
置きっぱにしてあったんだけど、うん、あれもやるの大変だからさ、うん、プレスの場所広めたりとか、ね、うん、結構ヒーロークリックスってさ、
うん、
なんつうの、造形自体はよくできてるんだけどさ、
うん、
塗りが甘々っていう結構弱点あるじゃん。
あれ
ね、
あるある、
超ぶっさいぐんな顔になって
る、ひどい顔だったりね、
あるね普通にあるでしょ、
うん、
目がロンパってたりとか、うん、あると思うんだけどさ、それをさ塗料ってすげえ良くなってるんだね最近見てみたら。で子供の時さ、メタルフィギュア塗ってた時とか、うん、そんな人手でもいい塗料とか全然入ってこなかったからさ、うん、全然普通に痛みある塗料とかに塗ってたんだけどさ、
あれ塗ってたんだ、
塗ってた、
細かいの、
細かいのな、サーフェイサーだったり下塗りとかしてさ、まあちょっとやったんだけど、うん、まあプラモの延長だから、
うん、
あれたんだけど、最近そのやつをさちょっと買ってさ、うん、いじってったらすんげえ塗りやすくてさ、ヒーロークリックス、
うん、
実家に結構置いてあったけど、うん、いくつか残って置いてあったのもあったから、うん、それ塗り直したら、うん、意外に面白くてさ、
お、うん、
例えばこれロボットマンっていうね、
うん、
ドゥームパトロール出てくるキャラクターの一人で、
うん、
これ普通に売ってる状態ね、
うん、
ピッカピカの金ピカの状態なんだけど、
はいはい、
どうの彫像みたいな感じなんだけど、うん、これ本当にその下出る塗料とかでちょっと5分ぐらい塗り替えるだけで結構もうイメージ変わる
んだよね。
このこ
ん
ぐらいに
変わる。おお、すごいじゃん、こっちはいいわ
でしょ、
こんな綺麗塗れるの？
うん、すんげえかん、ノリが良くてさ、
うん、
でしかも陰影をさつけるときにさ、シャドウ入れるときとかすみれんのにさ、
うん、
すっげえ薄め液でさ、
うん、
薄くしてさ、
うん、
流し込んだりするじゃん、
うん、
そういうインクとかも出来上がってるのね今ね。
あるんだ、
うん、出来上がったのちょっと塗るだけでもうすぐ墨入れられちゃう。
これだって
すんげえ簡
単、影とか汚しとか入れてるけ
ど、そうそう、すんげえ
こんなんすぐできんの、
うん、5分ぐらいあればそんな
に
す
ぐ
やるんで、
だ
からでもちょっとやって、あ、まずいとかで、これいくらでも遊べるなってどっかにしまっといて、
うん、
少しなんか仕事とかが時間ができたあたりで、
うん、
ちょっとこのしょぼい塗りのやつとか、
いくらでもありますよ、初期ですとかひどすぎますからね
から造形自体は結構いいから、うん、顔とかスーパーガールとかもちょっと塗ってみたんだけど、
うん、
少しお化粧変えるだけでかなり美人になる。
そうなんだ、ハーレクインとかバカの子みたいな、
そうそうそう大変なことになって超ブスな子になっちゃってるから、ちょっと塗り替えるとかなり良くなるってことになったんで、
うん、
しかもさ全部塗り直すの大変だけど、うん、もう基本塗ってあるからさ、うん、もう全然塗料も必要ないんだよ
ね。なるほどね。
だから基本セットがあれば、
うん、
もうそれだけで大体の方はもうほとんど塗り直せちゃう。
お、
意外にねいい趣味かもしれない。
お
う、うん、
そうですか、
はいはい、何回そうと初期のやつ回しづらい、
ね、回しづらいですよ、
今のやつね、オレオみたいに、ね、2層式になって
る。あ、それがいいよ、これ回んねえんだよね。
そうそうそう、
何回クリックするとか言ってもできないって
そうそう、回しすぎたなっちゃうんだけど、うん、ただ最近のやつはね、そのデータ出力とかできるようになって、
うん、
ディティールとか形とかは結構、刀身とかもさ、
うん、
ミニチュアフィギュアとかって結構頭でかかったりしてあるんだけど、
うんうん、
そうじゃなくてリアルな形になってるんだけど、
うん、
まあ、どっかね、うん、ビズキッズの権利が別の会社に移ったんだよ、
うん、
買収されて、
うん、
なんだけど、そのせいでね、結構元のやつは一体成形じゃなくてバラバラのいくつかのパーツを接着して作ってるって話を、うんうん、今のやつ全部一体成形で作るって感じで、ちょっとね造形に厚みがないんです
よ。なるほどね。
なんでちょっと最近のヒーロークリックスあんまり惹かれないっていう。
そっか、
うん、まあそんな話してもしょうがない日本で売ってないんでね今ね、
うん、
一時期ね、
うん、
ハッピネットさんがちょっとだけ日本で売ったことがあったんですけども、
いつ、
あ あったでしょ、このさブースターパックのさ後ろとかにさ、うん、日本の大役がついてさ、あったでしょ、
あった
あったでしょ、
うんうん、あれか
あれあれハピネットでしょ
あれか、
うんうん、でもハピネットもね、もともとあれ問屋関係だから、うん、そんなにね大々的に展開しなかったっていうのはあるけどね、うんうん、はい、お互いにおもちゃの押し付け合いをして、うん、ちょっと話を戻しまして、はいはい、前回の最後のところで宮田君が、
はい、
最近読んだことの話をしたのでこれの話をしたんですね、
ああそうだ
そのフアンソロの話をして、うん、でこれを借りてきた、うん、借りて俺が読んで、うん、今回持ってきたんですけど、うんうん、アレハンドロ・ホドロスキー・ジョルジョ・レスのフランソロって思うんですけど、うん、ちょっと読んでみました、うん、で家族ハードカバーで200ページ超えるぐらいですかね、うん、220ページぐらいあるもんで、うん、結構高価な本ですけどフランソロ、
はい、
これ面白いね、
うん
うん、これ結構ホドロスキーの中でもおすすめの一冊かもしれない、
うん
ストーリー自体は皆野くんが前回言った通りに、うん、もう生まれてすぐに、うん、そのゴミ缶に、うん、ドラム缶の中に捨てられた赤ん坊が、うん、ホームレスに拾われて、うん、まあ、悪徳の限りを尽くすという、うん、まあ、圧巻小説というか、うん、そういう感じの物語になってるんですけど、うん、なんつうんですかね、まあ、とにかくねテンション高いんですよ
高いね、
めっちゃめちゃ高いっていう、うん、いきなりそのなんていうのホームレスに拾われるって言うんですけど、
うん、
そのホームレスがただのホームレスじゃないっていうかホームレス、
うん、
オカマ、小人、売春婦、ムスッとっていう役満の人がいきなり揃うっていう、うん、でそれが、まあ、軍事政権下の兵隊になんか、サービスするわよみたいなところから、うん、まあ、事故が起きて、うん、そこからここではその兵隊モーゼルって言いますけどルガーですね、
うん、
まあ、見た目の感じは大体ルガーの感じの拳銃を盗んで、うん、そこからスラムに帰ってったところで、ゴミ缶っていうかドラム缶に捨てられた赤ん坊を見つけるっていう、うん、しかも犬に食われそうなんで、うん、でその、犬、ね、犬も餌が必要だからさって言って殺そうかと思ったけど、まあ、尻尾がある姿を見て、うん、なんですかね、ある種その感情移入してしまったその、うん、小人がその子供を育てて、うん、でそれがもう大きくなってで暴漢にね、
うん、
そのオカマがですね、
うん、
瀕死の重傷を負わされた上に金まで盗まれてですね、
うん、
で子供がもういきなり天涯孤独になってしまうっていうところから始まるわけですけど、うん、舞台立てがすごくいいよね、
うん、
尻尾の生えてさドラム缶に捨てられた子供がさ、うん、このように生を受けてさ、うん、最初に授乳するのがさ、うん、そのルガーの重厚はいはいミルクあげるからねっていうさ、うん、もう人外もここまで来たからっていう人外も今日も甚だしいっていう、うん、でその後犬に授乳して育つっていう、
う
ん、犬のように生きた男の世界、
ね、うん、
でそのさ、なんていうの、おちょことか読んでるさ、
うん、
このフアンソロの育ての親なんだけど、うん、この死に方がめちゃめちゃかっこいい
なんでそこまでするかっていう、
そうそうそう、ね、そのなんていうの、立体駐車場みたいな、うん、見捨てられた立体駐車場の屋上になんかこう、うん、なんですかね、布切れっていうか、まあ、ダンボールハウス的なところを作って、うん、そこにまあ不法占拠して住んでるわけですよ、
うんうん、
そこにその木の、なんつうのかな、壊れたゴーカートがあって、うん、そこに死にそうなそのオカマがですね、うん、いい子だから私をここに乗せてって言って、で、そのゴーカートをですね、立体駐車場のスロープをグローってこう高速で下りながら、ダイナマイトで、その下にある教会の入り口に突入、ズドーンっていう、もうここでもグッと来ちゃったよね。めちゃめちゃかっこいいわ、これっていう。さよなら息子よ、私は神の身胸に抱かれて死ぬの、向こうの都合は知らないけど、ね、大爆走してくれて待ってて今行くわよ 主よ、醜い召羊があなたの元に参りますドーンみたいなさ、このシーン
つかんで、
つかみが最高っていう、う
ん、世界観がこれだからね、
本当に、うん、完全になんつう神に見捨てられたものの話っていうかさ、うん、本当にそのまあ簡単に言うとそのなんかアウトサイダー、うん、いわゆるアンタッチャブル、不可職人、オカマであり、うん、そのなんていうの、小人であり、盗人、うん、であり、売春婦でありっていう一般の記憶正しい神の身元で生活してる人間の企画から外れた人間なの、うんうん、それがなんて押し売り的にさ神の家に突入して自爆っていうさもう最高すぎるよね、うん、でその後もうあのなんていうかな、おちょこっていうそのオカマに渡された片身の品がルガーなんだけど、それによってその生きていく子供、うん、ファンソロっていう子供の、これがもう悪徳の限りを作るっていうかさ、なんつうのかな、やりたいことやりまくりみたいなさ、うん、まあ、スカーフェイス的ななんていうのかな、リシデン的なとこあるんだよね、うん、でもなんつう裏切りとかも平気だしさ、うん、で女はレイプしちゃうしさ
当たり前だよね、
そうそうそうでなんかパンチの中にさ、うん、あの相手の手首ぶった切ってさ、うん、放り込んじゃったりとかさ、うん、で尻尾が生えてる猿じゃねえかっつってさ、うん、尻尾見せたりとか、うん、ものすごいなんかあれだよね、空気の暴力を振るうとこなんだよね、うん、何も怖いものがないっていうか、うん、そりゃそうだよね、うん、人間界にこう住んでないからさ、
う
ん
う
ん、何も失うものがないからグイグイもなんていうかのし上がってって、うん、でなんていうんですかね、まあそのまあメキシコなんだけど、うん、舞台はっきり言ってメキシコなんだけど、うん、の大統領の護衛になるみたいな、うん、ところまで一気にのし、うん、その駆け上がると、うん、でそこにね殺し屋何人ぐらいいるんだ、3、4、5、6、7、8、9、10、10人の殺し屋のメンバーに新しく加わって、うん、まあ、大統領の護衛として拝まれるっていう、うん、ものすごいこの通過儀礼とか仕事とかあるんだけど、ああまあね、恐怖も痛みも何にしろこの世にさ、うん、存在する術を持たないっていうかさ、うん、失うものがないから、うん、どんなに痛めつけられようが、うん、ひどい目に遭うが、うん、なんていうのか全然気にしないんだよね、うんうん、っていうデタラメなやつでさ、うん、それがもう痛快なんだけどさ、非常にさ、で性的とかいきなりぶっ殺しちゃうしさ、うん、あとなんだっけ、お菓子の名前がついてるフッティトゥルッティとかいうさ、うん、お釜の相棒も結構いい味出してんだけどさ、あ、ね、ケツの穴の中に飛び出しナイフを仕込んでるっていう、うん、とんでもないやつなんだけど、
ずっとお釜とね、
そう
因縁がある、
そうそう、で大統領の愛人がさ、イエーイみたいなさ、バイオカルテルを絶滅よーんみたいなこと言ったらさいきなりヒューイヘリコプターボーンとか言ってさ、うん、銃に皆殺しにしてさでそいつをなんていうのロープで釣ってさ、空中から放り投げてさ、犬の餌にしたりとかさ、ほんとひどいんだよっていう、むちゃくちゃやるんだけど、その男がある時その女、うんうんうん、と出会うことによって、うん、まあ、そう人生がこう一気に転落していくっていうかね、でまあ皆川君が前回も話した内容だけど、まあ、非常にそのオイディプス的な存在なんですよ、このファンソロっていうのは、うん、親を殺しであり、うん、近親相関的な存在でありみたいな、うん、男なわけだけど、それによって、まあ、ある種そのなんていうの、初めて本当の憎しみを持つっていうかさ、うん、それによって一気にその彼の転落が始まるんだよ、うん、それも非常に示唆的でさ、うん、何も恐れなかった男が完全に無力化されるまでいっちゃう、
そう、
本当ひどいところまでずんどこまで落ちてるんです、人生の
奴隷みたいな
状態になって、
自分もそれを半分受け入れて、
そうそうそうそう、でそれがいかにして再生するかみたいな、うん、で話になってて、でだからエルトポにやっぱ似てるよ、うん、エルトポもさ、やっぱ超人的な男がいて、うん、それがある時こうなんか受肉して人間的になることによってどん底まで落ちて、うんうん、でそこからもう一度 再生する、成人として再生するって話だから、うん、まあ、そういう意味では非常にエルトポ的なものなんだけど、うん、でそこからその現地のインディオと出会うことによって、そのなんか悪徳にまみれてさ、うん、まあ、ある意味その 人間的に一度もう一度、
うん、
最初は悪魔的崇高な存在まで言ってんだけど、うん、人間的に、うん、なんていうのかな、あの落ちるところもあるっていう、もともとひどい人間で、うん、悪魔的にそのなんていうの、世の中的に落ちてるところまで落ちてるんだけど、うん、逆に言えばその神聖な存在まで言ってたんだけど、うん、これが人間的に落ちるところからまた再生するっていう物語になって、うん、でその再生する行為っていうのはその現地のインディオ、
うん、
なんだっけ、あのアステカよりも前のなんかトルテカ文化みたいなの、なんか末裔の、
うん、
そのインディオたちに拾われることによって、うん、もう一度そのなんていうのかな、それこそアンタッチャブルだけどさ、うん、完全にその汚れたものは聖人に近いみたいな発想があるわけじゃない、うん、その神の、うんうん、なんていうの、身代になる存在みたいなところまで、うん、もう一度その聖人化したフアン・ソロが最後の奇跡を起こすみたいな物語になってて、うんうん、でなおかつそのそれまで続いたなんていうか負の連鎖をなんていうのかな、断ち切るっていうか、ここら辺のその死者と対話したりすることによって、うん、その死者を、
うん、
死者やその、うん、なんていうの、またはその恵まれない者たちを、うん、その救うっていうのは、そのアレハンドロ・フォドロフスキーのさ、うん、サイコマジックとか言ってたさ、
うん、
あのなんだっけ、あの精神医学的な、
うん、
なんかそういう部分が多分影響してるんだな、うん、確かメキシコに住んでたシャーマンかなんかにこの人、
うんうんうん、
フォドロフスキー自身を支持してっていうのがあった、うんうん、そういうシーンがあるんだよね、うん、サイコマジックみたいな、
うん、
っていう、で最後はちょっとなんかそういう現地のインディオにこう囲まれて、うん、ちょっと荘厳な感じの物語になってるんだよね、うんうん、その悪徳小説、うん、悪漢小説みたいな感じが、この全然さ音もなくさ、
うん、
そのトルテカのなんつうの儀式をさ、うん、行うあたりなんか非常にこの荘厳な感じがあって、
うんうん、
でなんつうの死者自体のなんかトラウマ自体っていうかさ、
うん、
それ自体もなんかこう、うん、なんていうかな、魂を解放してやるかみたいなシーンがあってみたいな感じで、これすごく面白かったです、うん、あのフルーツアイスの名前か、さっきトゥッティフルーツって言ってたの、であホドロフスキーの話っていつも読んでて面白い設定とか、うん、そこまでこんなことよく思いつくなって面白さとか、うん、ものすごいテンションの高さとかでよくそれぞれ面白さがあって、うん、結構どれも好きなんだけど、うん、中でもこの話は次はその構成的にもちゃんとしてるっていうの、
うんうん、
破綻がないんでね、うん、だからそういう意味では非常におすすめかな、うん、そのバイオレンスとか、うん、そういうのが苦手って人はあれかもしれないけど、うん、そうでなければ非常に おすすめしやすい、
うん、
ね、うん、でそのなんていうの、すごいさ、例えばその、うん、メタバロンとかテンション高くてさ、うん、面白いんだけどさ、うん、結構エピソードは関係割と関係ないよねみたいなさ、呪術つなぎいろんな面白い話なんかつながってて、うん、結構結果的に面白くなっていくけど、うん、なんていうの、
確かにな、
うん、矛盾も多いっていうところがあるんだけど、うん、今回のフアン・ソロは、うん、結構矛盾がちゃんとないっていうか、うん、まず全体の構成がちゃんとある、うん、物語の最後のシーンから始まる、
うん、
という意味でも話の着々の、うん、させ方みたいなものにちゃんと、
うん、
三段があるっていうところから始まってるし、うん、でそのなんていうのかな、ゴミ捨て場に捨てられて、うん、何も恐れない犬のような男が、うん、なぜそのなんていうのかな、一気に弱るっていうかさ、うん、人間的な絶望にまで叩き込まれるかっていうロジックもちゃんとあるし、うん、でそのなんていうルガーって、
うん、
なんでルガー持ってるのって言ってたけど、うん、ちゃんとこれもキーアイテムになってて、
うん、
ルガーによってこのように生を受けたっていうかさ、うん、授乳した男、
うん、
ここでなんか言ってたよね、その銃によってなんとかなんだって話してた男がさ、
うん、
それがさ、最終的に何によってこの自分の魂救われるかっていうかさ、
うん、
成人に至るかみたいなところが、
うん、
ちゃんとそのなんていうのかな、帰結してるっていうか響き合ってるっていうかさ、うん、ちゃんとその、原因と結果みたいなのが、
うん、
破綻しないで書いてあるんだよね、
うんうん、
ここだよね、
うん、
生きるのよ拳銃の子って言って これがなぜにその成人として死のうとするかみたいな結論に達するかみたいなのはちゃんとその問題の帰結みたいなのがちゃんと回収されててすごくよくできてますね。だから話としての破綻も少ない。で、あとジョルジュ・ベスのアートもすごくいい。ちゃんと端正に描かれてて、あの場所によっては結構大胆な色使いもするけど、非常にリアルなアート で、メキシコの街並みみたいなのものすごくリアルに描いてて、話を進む中でもこうアートがね、こう非常にこう洗練されていくっていうか感じもあって非常にいいです。ファンソロの顔もいいしね。まあ、あのディティールで言えばね、まあ、変なところっていうのはいろいろあるんだけど、あとね、そのルガーがさ、そのコマによってなんか構造変わっちゃってんじゃんとか結構いろいろあったりとか、あとそのこれはホドロスキーの問題の部分だけど、いろいろ面白いネタ振ってんだけど、例えばさっき言った10人の殺し屋とかさ、これいくらでも面白そうなキャラクター出てきたなと思うんだけどさ、意外に活躍しないでどんどん死んでいっちゃったりとかさ、結構もったいないことはしてたりするんだけど、まあ、ファンソロを中心にした話っていう部分でブレてない分だけ、ご一個ちゃんとしてて、これ面白い本でしたね。これすごくいい本ですね。久しぶりにここら辺のユマノイドを出してた ね、あのバンドイジでちゃんと読んでなかったんですけど、こういうね、いい本もあるんであれば、ちょっと逃してる部分をちゃんと読んでいこうかなという気持ちにはなりましたね。はい。という感じで、ファンソロおすすめです。はい。はい、最近読んだ本の話ってとか、近々出る本の話をしようと思ったんだけど、すいません、ちょっとそれ忘れてしまいました。これから出る本のね、ラインナップみたいなのを出そうと思ったんですけど、はい、まあそんなところですかね。あれあれ、ヒップホップかけでさ、
カットエイド
持ってきてない、終わってきましょうよ、話題になるんだから。
話題、そうね、買いましたよ。
買いました。まだ読んでない。
読んだけど、俺にはレビューできません。
なんでそうやってすぐあれ、
わかんないの、あのシーン、もう人多すぎで。
なんかでも持ってくればなんか話題シーンになるじゃないですか。次回ちょっと話
して、次回ですね。
まあ、そんなところですかね。じゃあ、ぼちぼち着地するところで。
いよ。
で、まあ、あの、今回収録するときで、なんか皆川くん持ってきますかっていう話をしたんで、じゃあ、皆川くんが、じゃあ、なんか、あの、見てない映画、映画かなんかあれば、持ってきてくださいって言ったんですけど、あれ見たのって、キングスマン。
キングスマン見た。
どうでした？
もう、キングスマンは、原作とはやや変えてるけど、
はい、あ、原作読んだ、
原作読んだ、
はい、
やや変えているけども、
はい、
もうかっこいいと 120% 増しで、はい、とても良かったんじゃない
か。ああ、はい、そうですね。はい、イケてる感じになってました
。なってましたね。
はい、
ね、スノップっていうか、あんだけかっこいいというね、
はい、
ところを見せてくれるんです
よね。ああ、スノップね。スノップっていうのは、その振りをしてる連中、偽物のことですからね。何でしたっけ、なんとかは人を作る、
マナー
が人を作るね。一応メインやってるのが、あの英国語のスピーチとかの
人
か
ね、
コミューファーストね、一応主演で、
かっこよすぎる男
で、あとね、マイケル・ケインがね、
いやね、
マイケル・ケインは一応円卓の騎士の人々、なんだっけ、アーサーじゃなくてランスロットだっけ、なんだっけ、コリン・ファースはガラハットかなんかだっけ、だよ、とかなっていう、で、あと一応そのマーリーだっけ、あの、Q みたいなやついるよね、いろいろ開発するやつ、あれが一応キックアスとかでね、もうあの、なんだっけ、マフィアのボスやってたんだよね、あれそれに、なんだっけ、あの監督一般も、引き続きっていうのなんでしょうけど、はい、ということで、まあ皆川くんがなんか見てない映画も見せて持ってきてとか言ってたから、はい、持ってきましたよ。 多分この皆くんのが見てないが見せてっていうのは久しぶりにクソな寿司をやりたいってこと
な
ん
だ。言ってないよ。
なんだろうなと思って。
言ってないよ。
ただまさかラジオの収録なのに、あの面白い映画持ってきてみたいな話じゃないでしょう。
なんだっけ。
というわけで、ちょっとね、皆くんもあんまりスーパーヒーロー映画とかをちょっと最近久しぶりに見れてないと思うんで、でドラマもね。ドラマ一気見特集をやろうよって言ってたんだけど、ちょっとなかなか大変で見れないなっていう話をしてたじゃないですか。でもね、DC は今度レジェンド・オブ・トゥモローっていう、DC スーパーヒーロー総出演のね、映画と、ドラマ、シリーズのものをやるっていうので、まあそういう意味でそれをぐっとまとめたやつを持ってきたんで。
まとめたっていうのは嫌な表現だな。
で、ワンシーズンみんな大変でしょ
うね。あ、そうですね。
というわけで、こういうのも。
あれなんだ？いいですか？
はい、
ヒーローだよ全員集合、はい、ジャスティスやリーグ、
ジャスティスやリーグ
あ、見たよ
面白そうでしょ。 DC ヒーロー総出演ですから。
すごいですよ、アクアマンに、
はい、
アクアマンっぽい人に、スーパーマンっぽい人にランタンっぽい人にダイヤのまんまですけどね、
ワンダーウーマンっぽい人
にバットマン XXX って胸にありますけど、
もう一応あ星にはなってないんですかね、鍛えるティアラがね、ロビーもいますしね、はい、裏見るとね、もっといろんな人が出てますよ。
どれどれ、あ、もう悪いやつらもいるわけですよね。120分もあるじゃない。
120分、2時間たっぷり楽しめる。そんだけのキャラクター出てきてさ、120分だと大忙しですよ多分。
これなんでロビン後ろって書いてあるけど、そっち系もあるって
ことわかんない。ロビンとバットマンの、
確かにな、これザターナってことなん
ですか。ザターナね、
まあそのまんまだよね。
まあね、
ポイズンアイビー胸でかすぎじゃないこれ。
全然違和感のない表情の人ですよね。はい、っていうこれを持ってきたんで、ぜひ見てみてください。
これは見ますよ。
あ、そうですか。うん、はいはい。
本当は現代から言うと、ジャスティスリーグ・オブ・ポーン・スター・ヒーローズっていう
ね。はいはいはい。大体ね、なんとかトリプル X とかポーン、パロディとかいうタイトルになってるんですけど、うん、日本で出すときは大概こういう、ちょっと気の利いた名前を付けようみたいな流れがあるので。
うん。
はいはい。
いいですよ。
はいはい。
驚愕のドリームファックが待っているって
、どのドリームなのか分からないですけどもぜひぜひ見てください。
いいですね、
いいです
ね、見ましょう。
はい、あとまあ、あのそれ以外にもこの間話してたんで、一応そのスターウォーズ持ってるっていうふうに。
持ってないけど、ああ456 456 おう123の
方が
良
かった。
いや
というわけで、
あ、これボーナスディスクか、
ボーナスディスクも合わせて、
うんうん、
あの箱に入れておくとかさばるんで、
うん、
そうやって抜いてあるんですけど、
こっちからか、
そうそう2枚ディスク2枚組で、
うん、
こっちの、本編って書いてある方が、うん、いわゆる特別版のやつで、うん、ボーナスディスクって方が、うん、まあ、あのオリジナル劇場公開版、
うん、そっちしか見ないけ
ど何の気になってボーナスディスクって言ってたか知らないけど、うん、どうせみんなそっちしか見ねえよと思いながら、はい、まあ一応ねエピソード7というものが公開されたということで、うん、これを機会にちょっとオリジナル公開版で見直した方がいいらどうでしょう。
ありがとうございます、
はいはい、
普通に見ます、
ね、はいはいは
い、うん、これもいいよ。
結構このね出た時はそんなにスターウォーズ自体はわーって来てなかったのか、
うん、
割とね激安とかで手に入ったんだけど、
うん、
今逆にそのねオリジナル版が見れないっていうんで、なんか妙にプレミアつい
た
の
なんだよ
ね。
あ、そうなんだ、うん、
はい、もしあれだった
らそうですね、
そうかね、
あ、ルークも出てたね、キングさん。
あ、はいはいはいはい、ルークスカイウォーカーとかマーク・ハミル役で、はいはい、出てますね、うんうん、まあ一応ね、
はい、
エピソード7の方でクラシック。ではジャスティスヤリーグは、
あ、じゃあ見ましょう。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
はいはい、時間のある時にでも、うん、お子様と一緒に。
じゃあ無理です。
という感じでしょうか。
うん、
うん、というわけで次回あたりから、 ゲストをお呼びして、
ああそうだ
今回の特集ということになると思います、うん、
はい、
まあ、そんなところですかね、
はい、
ぜひぜひお楽しみください、
はい
はい、じゃあよろしくお願いします。